桜川マキシム。
そもそもそのミハエル・エンデも提唱しているというか、
はい、
器具を持ってたのはその不死性が一番。
そうですね、まあその不死性というかその絶え間なく成長し続けなければいけない、
うん、
増殖しなければいけない、まあそのためには、
うん、
やはりこう消費がないと生産がなされないと、我々は消費することを強制されてるんだと、
うんうんうんうん、例えばそれはそのミハエル・エンデの作品にどう現れてるとか、
うん、
僕はそのネバーエンディングストーリーぐらいしかイメージがないんですけど、
あ、
そういう風には全然読んでなかったので、
はい、
うん、
まあ子供にそういう風に読めっちゅうのも酷な話だと思うんですけど、
でもあれですね、あのネバーエンディングストーリーって割とは増え続けてくるものに対しての危機意識みたいなもんっていうのはなんとなく作品のコンセプトから出てきてる気もしますけどね。
はいはい、あれについて話すると、
はい、
うん、まあどっからしようかな。例えばね、あの日本ではネバーエンディングストーリーとして、はい、まあ映画化されて有名になったんですが、
はい、
あれあの原作者のミハエル・エンデ自身はあの映画にはあの反対してて、
うん、
訴訟まで起こしたんですよ。
ああそうなんですね。
原作者として名前を削れと。
はいはいはいはい。
元のまあ原作はまあドイツ語で言うとこう運営取り消し引きてというまあ果てしない物語、
はいはい、
まあネバーエンディングストーリーなんですけど、うん、英語で言うと。
うん。
というものなんですが、それとその映画の内容があまりにかけ離れていると。
うん、はいはいはいはい。
まあ、原作はですね、その主人公のバスティアンという少年は、ファンタジエンというまあそういう国にまあ幼心の君というふうにまあ訳されている、うん、そういうあの女王の名付け親になってその新しい名前をつけなければ、
うん
うん、
ファンタジエンが消失してしまうという事態に直面して、その新しい名前をつける、その役割を持ってファンタジエンに飛び込んでいって、
うん、
で、ただそこでファンタジエンで一つ願いを叶えるたびに、一つ現実での出来事を忘れていくんです。
うんうんうんうん、
で、願いを叶うたびに現実のつながりを一つずつ失っていって、
うんうん、
だけど願いを叶え続けなければ、
うん、
出ることもできない、
うんうんうん。
だから何でも願いが叶う国、
うん
うん。
その代償として現実とのつながりが失われていく国。
うん、
で、そこにおいて、真の望みとは何か、
うん、
本当の望みっていうのは何かっていうのを見つけられなくって、
うん、
で、最初はこう欲望の赴くまま、例えばその強くなりたい、美しくなりたい、
うん、
褒められたい、
うん、
そういうようなことをその願っていって、で、そのファンタジー園で皇帝になろうとするんですね。
うんうんうん。
まあそうやって、こう自分のこう、ひたすら自我を拡大させていくわけです。美しく、強く、かっこよく、褒めそやされて。
うんうん。
誰もが望むようなことなんですが、そういうことを繰り返して、でも現実のつながりをどんどん失っていって、
うん。
とファンタジーの皇帝になろうとして、でもアトレイユという、そのまあ、バスチアの分身とみなされる、そのファンタジー園の、友人なんですが、
まあ、
それに阻止されて、で、初めて自分がひたすら、要するにわがまま勝手をしてきたということに気がついて、自分の本当の望みとは何だろうということを真剣に考え出して、でも最後その現実に帰りたいと、まあ望むようにはなるんですが、帰り方がわからない。で、ましてや現実のつながりを一つずつ失っていってるから、どうやって帰ったらいいのかわかんないと。そういう状態の中で、うん、まあ最後その、出るためにいろいろまあ段階があるんですが、
うん、
最初はまあ自分を全面的に受け入れてくるまあ母親的存在のところへ、行ったり、
うんうん、
あれはまあなんていうんですかね、まあ共産主義のシンボルと言ってもいいのか、まあちょっとでもそれは語弊があるな。あの、誰もが一緒であって、
はい、
差がないっていう民族のところにも行ったりするんです。
はあ、はあは
あ
は
あ、だからその個性、個人であるということが全くない。
はいはいはい。
なるほど。
集団で行動してて、誰か一人死んでも気にしない。
うん。
イスカールナリっていう民族なんですが、
うん、
いや、我々はイスカールナリなんだから、別に一人減っても。
ああ、
なんかスタートレックにもそんなんいましたよ。
あ、そうですか。
はい。あ、ひょっとしたらそっから撮ってんのかもわかんないですね。
あ、わかんないですね、それは。
あの、常にあの、自分たちのことをあの、我々って。
そうなんです。だからそういう民族です。うん、我々と言って。
あ、多分完全にそっから撮ってると思います。
あの、一人減っても、別に、そんなことは気にならない。
う
うん、そういうところにも行って、でも自分は自分として愛されたいと。で、うん、で、その母親的存在のところに行くと。
うん、
で、自分はでも愛されて、そこでまあ満たされたら、次にはですね、誰かを愛したいと思うようになる。
うん、
でも誰を愛していいのかわからない。
うん、
で、そのまあ今度は父親的存在のところにまあ行くんですが、で、バスチアンその現実での父親とのつながりというのも、現実世界において、父親との仲が、隔たりがあって、
うん、
で、それがまあ、まあ、母親も死んでて、父親ともつながりがないと。そういう状態の中でファンタジーに来てて、で、そこでこう、父親のことをもう愛したいと思うようになって、で、まあ、そのアトレイユという分身の、まあ、力も借りて、最後戻っていく。まあ、もう、ものすごくざっくり言うとそういう話なんですが、
なるほど。
ただ、その、ネバーエンディングストーリーの中では、そのバスチアンがいじめられっ子、まあ、いじめられっ子はいじめられっ子なんですが、そこでファンタジーに行くと。で、うん、ファルコン、
うん、
原作ではフッフールという竜なんですが、
はい、
要するに竜とアトレイユとの助けを変えて、うん、まあ、映画の中で冒険はすると、
うん。
ただ最後どういうオチかっていうと、
うん、
ファンタジーからそのファルコンと共に帰ってきて、うん、いじめっ子を現実世界その竜に乗って追いかけ回してですね、いじめっ子がこう、わーって逃げてゴミ箱に突っ込んで転げたりするのを見て笑って、
ありましたね、ゴミ箱。
はい。で、こう、はい、こう復讐したみたいな、こう、やり返したったっていうところで、ハッピーエンドみたいな。もう、だから全然違っちゃってるわけです、コンセプト自体が。
はいはいはい。
それで、もう当初、そもそもは、まあ別に映画化すること自体は反対しなかったんですが、
はい。
出来を見て、学園として、うん、で、原作者から名前削れって言ったんですけど、結局裁判に負けて、
うん、
まあまあ、っていうのが、まあその、まあ、まず一つは話としてあって、
はい。
例えば、あれの中で、問題になってることっていうのは、その、現実と想像との関係ですね、うん、一つは。
はい、はい、はい、はい。
例えば、欲望というものはどこから来るか、
うん、
というと、まあ、主にやっぱりイメージとして欲望は来るわけですよね。
はい。
うん、想像の世界で。はい
だ
我々が、例えば生きていくのに必要最小限のものって言ったら、そんなに必要ではないわけです。
そうですね。
ただ、それが、その、美しくなりたい、こういう自分でありたいというイメージがある。そこで欲望がかき立てられて、そのため、例えば身を飾るために消費というのを行うわけです。だから、その想像っていうものと、我々の現実ですね。それとの関係っていうのが、その、ミハイル・エンデンの中でずっとやっぱり問題になっていて、で、これがその、要するに、我々は、まあ、いわば今、ファンタジーの住人なんです。貨幣というシステムを元にした。
はぁ、はい、はい、はい。
貨幣を持っていて、要するに神の力を借りていれば、美しくなりたい、強くなりたい、褒めさやされたい、そういった願いがほとんど叶えられるわけですね。そこがやはりあの、縁の中ではあって、その貨幣なんかもかなり問題にしてたんだと思いますね。現実とそういうこの想像のレベルとのつながりを我々はどう保てばいいのかっていうことが。
なるほど。なんかすごいあれですね、あの、バブル期の後に生まれた人みたいな感じですね、意識の持ち方が。
ねえ。
そうなんですよね。だから結局、まあその、いわば、そういうの敏感だったんでしょうね、やっぱりね。我々はどこへ行くのかみたいなところにはね。
ちょっとまあ、腹に落ちたというか。
ストンときましたね。なんかでも元々ね、ネバーエンディングストーリーの影響があまりにも大きすぎて、
はい、
なんかミハエル・エンデーってパッと言われた時に、割と夢見がちなイメージをどうしても持ってしまうっていうのが一般的だと思うんですよ。話お聞きしてると逆ですね。
はい。全く逆の発想を、
うん、
でもファンタジーで表そうとした作家だと、まあ、僕は思って
るんですね。表現方法としたファンタジー。
はい。
うんね、なるほど。
だからその、果てしない物語は、ファンタジーとは何かというファンタジーなんです
。
メタファンタジーっていうか。
はいはいはいはい。
いくつか作品はまあ他の人も書いてると思うんですが、
うん、
まあ一番その構造的にかなりスッキリしてるなとあれは。
なんかあれですよね、不思議の国のアリスとかとはちょっと違うよねっていう感じしますね、そうなると。
まあアリスは結局まああれはその論理遊びみたいなところがあって、そのルイス・キャロルがこうあの中で遊ぶんだけど結局その夢落ちなんですよね、あれは。
なるほど。
そういう視点の作品っていうのは、果てしない物語以外にもあるんですか？幻想小説、ファンタジー小説っていうところで。
そうですね。メタファンタジーっていう意味で言うと僕もなかなかパッとこれがそうやなっていうのは思い浮かばんのですけれど、
特にね、児童文学でってなるとより難しいですもんね。
はいはいはい。うん、例えば日本で言ったら、岡田氏だったかな、2分間の冒険っていう話があって、
はい。
あれなんかも結構時間とか願い、望みとか名前とかそういうことに関しては、はい。まあ、ちょっとメタファンタジー的なところがありますね。
それはいつ頃の作品ですか？
それもね、日本でもその幻想文学とか児童文学流行るの時期があって、
はい。
日本家の冒険なんかも、確か1970年代ですね、あれ。75年頃だと思いますけどね。
結構近しい時期にバーっとじゃあ出てきてる感じなんですね。
はい、結構その幻想文学って時期があって、流行する時期と流行しない時期っていうのは結構はっきりしてるんですよね。だから1970年代にこうバーっとこう出てきて、
はい。
で、またこう、ちょっと下がってみたいな。
最近やといつぐらいが一番強いんですかね？
最近がね、これ僕、なかなか面白いなと思ってるのは、昔は例えばその純文学とか、幻想文学とか、こう、中心と終焉みたいな感じで言われてたのが、
はい。
もう最近はむしろこう、逆転してるような、純文学というものの方が、ほとんど死滅していて、もはや幻想文学でない文学の方が逆に珍しいんじゃないかっていうような部分もまああるんじゃないかと思ったりするんですけどね。
ああ、そうです。そうなると今はかなり流行ってる時期。
流行ってる時期ですね。僕もうブームというよりも、それがそのノーマルな状態になりつつあるんじゃないかと。
はいはいはいはい。
いう気がしてますね。
それが何かを表してるかどうかは別で、そういうスタイルですよね。
はい。
が一般化してきた。
うん。これが、だから何を意味しようとしているのかっていうのは、
うん。
これなかなか、僕もこう、考えようとして、なかなか、振り返って考えるっちわけにいかんから。
まあね、好きな人でもいろいろいるのもありますしね。
はい。
うん。なんで読んでんのって、いや、人によって違うしな、みたいなとこもありますから、一概に言いづらいのもあります
ね。一概になかなか言いづらいですよね。うん、こう何がファンタジーかっていうのも、人によってものすごく
差
があるわけで。
うん。はいはいはい、うん、
それでまあちょっと、そういうことをやろうとして、破綻したのは、割とね。例えば論文とかとしてまとめようとした時に破綻したのは、はい、そもそもファンタジーとは何かということはものすごく定義しづらいんです。
ああ、もうそれだけで論文になりそうです、
ね。はい。で、結構日本には用語として、学術用語として不足しているようなところもあって、例えば英語でファンタジーって言った場合と、ドイツ語で、まあ、ファンタジーという言葉もあれば、ファンタスティッシェっていう、
うん、
幻想とか幻想的なものとかいう訳を一応するんですが、うん、そういうのとでは全然違うんです、これ。
はあ。
二つあって、その作品の中で、現実と幻想がぶつかってる。
は
い、
ああ。
はあ、ローファンタジーというような言い方もあるんですが、
はい、
現実と幻想世界と両方描かれていて、
うん、
で、
うん、
その二つの世界っていうのが、まあ、境界線があって、対立しているっていう、
うん、
そういうタイプの、うん、まあ、幻想文学と、うん、全くこう異世界であって、現実のつながりを、その作品内に構造として、その二つの世界がないっていう、
うんうんうん
このタイプ二つあるんですよ。
それを同じ言葉で表すっていうのがそもそもまず無茶なところ、
ね。そうなんですよね。だからどっちがファンタジーなんだと。
はいはいはいはい。
いうところが結構問題になったりするわけです。
片や剣と魔法みたいなもうファンタジーですからね。
はい、そうなんです。
そうの指輪物語とネバーエンディングストーリーとは全然違いますもんね、意味合いがね。
そうなんですよ、意味合いが違うんですよね。英米系のファンタジーって、今、日本で例えばファンタジーって言った時に、
うん
うん、結構通りがいな、その剣と魔法の世界っていうのはファンタジーという。
ファイナルファンタジーですね。
はい。
うん、
という、流れがあるんですが、もともとの発祥として、言葉として幻想文学とか、そういうことが言われ出したのっていうのは、
うんうん、
19世紀、初頭18世紀末の、そのドイツロマン主義から幻想文学っていうのはそもそもは来てるんです。で、うんうん、そっちはその2つの世界が衝突してるタイプの
物語
な
んです。なるほど。
でもあれですよね。そうやって現実と衝突させてっていう形で文章を書くっていうのが一ジャンルにまで育つっていうのも、なんか、それはそれで得意な気がしますよね。
はいはいはい。だからその頃に、ちょうどその問題になったのが、
はい。
まあ18世紀、まず19世紀初頭あたりっていうのが、
うん、
社会がものすごく近代の始まりですね。っていうのが、はいはい、こうその頃であって、その社会がものすごく変わっていく。
うん、
で、やっぱりその頃から合理性、論理性っていうものが、 かなり重んじられるようになって。
ああ、ドイツ特にですね。
はい、ドイツとか特にそうなんですけども、その頃にまあ幻想文学っていうのはできたんですけれど、その衝突するタイプのやつが、あれは、いわば合理主義の申し子だというふうに言われていて、何か不思議なことが起こった。それを合理的な頭で捉えようとするんですね。だから衝突するんですよ。合理があるから非合理が出てくるわけです。だから衝突するんです。合理主義がなければ何か不思議なことが起こってもそれは当たり前。これがメルヘンの世界なんですよ。
あ、なるほど。
はい。だからこう合理主義があって非合理が出てきて衝突するタイプの物語が作られるなってと。で、それがまず出てきて、ドイツで生まれて、で、ドイツではさほど流行らなかったんですが、フランスで大流行したんです。で、フランスにはそういうタイプの物語が今までなかったんですね。
フランス人あまり衝突しなさそうですね。
衝突しなさそう。フランスはもともと結構、そういう意味では、宮廷で語られてたペローなんかのおとぎ話ですね。
はいはいはい。
サロンで語られるようなものが、まあ割とルフしていて、でも、フランス人にそういうのが、まあ、なかったと。で、だからドイツでそういうのが初めて生まれて、フランスへ輸入されたと。で、フランスでそれが大流行して、だから今のその文芸の世界ではフランスの文芸理論家っていうのがそういうことをたくさんやってるので、用語としてはフランス語の用語がたくさん、ファンタスティックっていう言葉ももともとそうなんですが、
はいはい、
フランスでの批評用語ってのはたくさんあるんです。で、フランスで文芸理論が盛んになったんですよ。でそれが逆輸入されて、今度ドイツになってきたと。
ああ。
それが、例えば、エドガー・アラン・ポーなんかにも、その影響、もともとそのドイツ幻想文学のエーテア・ホフマンっていう人が、まあ一番その元祖なんですが、
はい。
ホフマンがフランスへ行って大流行して、批評用なんかできて、はい。これがフランス、イギリスと行って、で、まあ、アメリカの本とかもこう行って、で、こう、ポーなんかに影響を及ぼして、で、そこで推理小説が生まれたんです。犯人探しっていうのは、
はい、
不可解な殺人が起こった、
はい。
これには何か理屈があるはずだ。で、探偵役が出てきて、それを合理的に追求するっていう。だから、探偵小説の元祖は幻想文学なんです。
あ、そういや、そうですよね。だから、さっきの、まあ、ネバーエンディングストーリーっていうか原作の方ですよね。
果てしない物語。
果てしない物語の方もそうですけど、何かを探す話が多い気はしますね。はい、何かここの、例えば、こっちの世界に行ってしまって戻るのはどうやったらいいんだとか、で、それはなんでなんだとか。なるほど。なんか、ポコンポコンとなんか今まであったものが繋がってすごい気持ちいい。
なかなか僕もこう、順序立てては喋れない。
はい、いえいえいえ。でも、なんかそれで分かった気がするのが、
はい、
そのさっきのメタファンタジーとかいう話でいくと、
はい、
僕は自身が押井守っていう監督が好きなんですけど、
はいはいはい、
あれでビューティフルドリーマーっていう話で、あれは別の世界に入り込んでしまって、それが誰々の脳の求める世界で、そこから戻るのにどうこうとか、そんな話でしたけど。
はいはいはい。
そういうふうに、衝突するっていうのは論理的に捉えようとするからやっていうのがすごいわかる部分っていうのは、
はいはい。
推し守るもものすごい喋ると理屈っぽいんですよ。
は
い。うっとうしいぐらい理屈っぽいんですよ。
はいはいはいはい。
だからそういう理屈っぽい人がなんでああいう幻想的なものっていう方向に興味がいくんかなっていうのが疑問としてちょっとあったんですけど、
はいは
いはいはい。
それは今心の中ではストーンと落ち込んで。
ああ。
だからビューティフルドリーマーなんかも結構あれですよね。ものすごく論理的ですよね。誰の夢なのか。
そうなんですよ。
こう消去していって、
うん。
はあはあ。
この人じゃない、この人じゃない。
メガネのはずはない。
なわないとかね。
ね。
なるわけですよね。
うん。ああ。
まあ、見てると、だから、僕も結構好きなんですけど。
ああ、ほんまですか。
はい。やっぱりそういうこう、論理性とか、例えば、はい、夢っていうのはこう、どういうものかっていう。夢も現実も区別がないじゃないかみたいなね。
はいはい。
で、こう、それぞれの夢があって、で、別にね、その中で、こう、夢のような暮らしして、何が悪いねんっていう、そういうのと、でもこう、当たるとしたら、ラム抜きのハーレムなんてみたいなんとか。なんかあの辺の夢欲望と現実とっていうところです
ね。そうやって衝突してたんやな、押し守るの中でっていうのがね。
夢を夢と知りつつ溺れるのか、夢を夢と知らずに溺れるのかみたいなところありますよね。
そうですね。そうですよね。頭お花畑咲いてる人は衝突しないですね。
しないですから。
完全に神の世界に行っちゃってる人は別にね、現実世界と有利してるとか思わないですもんね。
そうなんですよね。うん。
うん、 なるほど。
うんうん。
なんかすごいね、今ね、ミハエル・エンデもそうですし、
はい。
いくつか名前挙げていただいた作家いるじゃないですか。
はい。
うん、すごい、ああ、読もうってなる。
あ、そうですか。
ね。
はい。すごいなってますよ。なんかうん、すごい経済効果の大きい回になりますよ。
うん。読んでたとしてももう一回読もうっていうのは。
うんうんうん。
そうですね。まあなんかそういうような感じで読んでみると、はい、まあ一つの読み方としてですけれど、
うん、
もちろん人それぞれはあって、うんうん、でも結構そういう構造的なものとかいうことに、ちょっとまあ僕は目が行くところがあって、うん、
はいはいはいはい。
どうなってんのかなっていう、そういう読み方すると一つ面白いかもしれないですね。
う
ん、
そうですね。なかなか今まで幻想文学っていう風に分類されているところって、僕自身はあんまり目が行くところじゃなかったんですけど、
はいはい。
うん、
その、やっぱり論理的に捉えようとしてるからでって言われたら急激に
。かなり強いコピーですね。
うん、
帯に書いてたらもう買ってしまいますね、多分ね。
しかも幻想文学って言われたら手に取らない人に訴えるコピーっていう意味ではすごいパイが広がる。
はいはいはい。
いい売り方やと思いますね。
キャッチコピーで。
キャッチコピーで。
そういう視点ってね、なかなか持ってないですもんね。
うん。
売る側としても、あんま歌わないですね。
そうですね。
だからなんやろ、好きな本、果てしない物語って書いてるような女子は、ひまじんさんみたいに捉えてないですよね。
と思いますね。だからその、まあ僕もその若干だから、例えばミハイル・エンデンの名前出すことに多少やっぱ抵抗があるのは、
うんうん、
まあ今最初にバーンと出しましたけれど、
はい。
僕はやっぱりね、エンデ研究してますとか、エンデのこと好きですって言うと、はい、どうしても、この人は頭を花畑なんやなと。こう、こうなるんですよね。だから、その、もともとの日本へのエンデの入り方がモモから来たね。モモが、まず、時間泥棒の話なんですけども、
はいはい、
あれがバーンと来て、有名になって、で、しかもそのネバーエンディングストーリーでこう、バーンと来て、で、まあ、言い方、ごっつ悪いですけど、頭を花畑の人にたくさん売れたので
、
ちょっとだから本来の読まれ方してないなって僕は思うことがあって、ちょっとそこが残念というか、まあそれでだからこう、ちょっと出すときにも、こう慎重に、うん、なんかこういつもこう、微妙なやつを縁で研究してますっていうのが、
はいはいはいはい。
例えばそういう風に、こう、研究的なことで言うと、ああ、この人はなんかそういう人なんやな、みたいな、こう、
別
手でも見られるのが分かっているので
。はいはい。
ちょっとこう、微妙にこう、ぼかしつつ、みたいな喋り方せなあかんなっていう。
なるほど。でもあれですよね、日本でね、こう、森ガールみたいな格好した女の子がおって、ちょっと緩めのニットみたいな着てる女の子が、ミハエル・エンデ好きなんですって、どういうところがいいんですか？論理的に世界を捉えられる。衝突がとか言ってきたらびっくりしますけど。
うん、うん。
ちょっと待って、5分ちょうだいってなります
。そういう人はぜひ今回のこの話は聞いていただきたいと。
そうですね。
だから逆にその、エンデ好きって僕もだから言われたら、うん、いや、エンデ研究しててって言って乗ってくる人は、
うん、
ちょっとね、ちょっと僕引くんですよ、一歩。
どっちかなみたいな。
そうそう、この人はどういうところでみたいな。
で、結局、はいはい、出てきた言葉がアトレイユ綺麗ですよね。なんかそっちちゃうねんみたいな。
ちょっとね、だからそう言われると、もう逆にこう、イラッときて、こう、プチッとくるところが、
はいはいはい。
ちょっと合ってしまうんですが
。ああ、そう、怖い賭けですね。
怖い賭けなん
です。毎回カード切るの怖いですね、それ。
これ出していいんかな、みたいな。
ああ。
入り口がなんかそのね、現実の構造と、とか、貨幣価値の研究とか、そういうところから行って、ミハエル・エンデに行くんですって言ったらいいんですけど、何の研究してるんですかって言って、一言で言わなあかんときに、ミハエル・エンデって言ったときには、
ちょっとね、
生じますよね。
ちょっとね。うん、みたいな。
ああ、なるほど。
でもそういう森ガール的な女子は食いつきいいんじゃないですか？
そうなんですけど、そういう人にはね、だからあんまりこう、いいんでは呼んでほしくない
みたいな。そこは閉じちゃうんですね。
そこはじゃあ一回もう割り切ってみるのもありかも
な。割り切ってですか？
餌餌みたいな感じで、
うん。
なかなか毎回慎重になりますね。
あ、
そう考えると僕、天真爛漫に過ごしてるのは思いますわ。何好きなんですか？ガンダムです。
まあ、一致してるよね。
うんうん、ガンダム見てるやつって、ね、でも、あんなやつですよ。そんなやつですみたいな。
はいはいはいはい。でもそこのキャラクターのズレを演出するためのミハエル・エンデっていうのを、僕は覚えたいですね。
お前 前使おう思ってるやろ。
うん、森ガール対応。
森ガール対応。
もしくは構造経済対応。どんな本読むんですかって言われて、うん、最近果てしない物語再読み直してるかなみたいな。
うん、そこの入り口から入って、こう、深いところを見せつつ、この人の話聞いてみたいと思ってる。
そうそうそう。どういう読み方してるみたいな。
ごめん、俺その時点でもうぶん殴る可能性ある。
はいはいはい。
今度言ってみようかな、こう、食いついてきたら、どういう読み方してる。
うん、うん、そうやな、そうやな、そうやねんけどな。なみたいな。
わあ、すごいって言わせたい。
言わせたい。
言わせたいです。
そういう読み方ができますよみたいな、その指南書というか、
はいはい、
そういう視点を与える書籍みたいなものとか研究書とかあるんですか？
それはね、まあ、多少ないことはないんですが、うん、なかなかその、横断的に作品を論じるのが難しい人で、
あ
な
るほど。
というのは、
うんうんうん、
まあ、研究書なんかもね、いくつか出てないことはないんですけど、
うんうん、
経済との関連でというようなところではなかなか難しいですね。だから僕も、うん、が書いたろうと思いつつ書けないままに今に至るみたいな。
なんかミハル・エンデ生誕100周年とか、
はいはい、
果てしない物語出版30周年とか50周年とかっていうサイクルのタイムに出版社と組めば、
はい、
間口が広がるっていうさっきの話はそういう売れ方すると思いますけどね。僕らみたいな人間が手に取るきっかけとしてのなんか一冊新書ぐらいが出てれば、
そうですね、
面白い効果にはなりそうですけどね、
うん、あ今見たら没後15年なんですね。
そうなんです。
あ、今いいじゃないですか。
今 ね、今すぐ出せと言われるとなかなか難しい。こう20年ぐらいはこれやって。
じゃあ、没後20年のタイミングで。
タイミングでちょっと頑張りますよ。
ねえ、2015年に。
15年。
ねえ。あ、でもあれですよ、多分、その辺、そうやってお話聞いた上で、
はい。
うん、実は、小冊子的なものがあるんですけど、とか言って、なんかパッとあったら、なんか凍ってしまいそうです。
ああ。ちょっと今、準備不足でした。
ちょっとペラッとした感じですけど、全16ページぐらいで、
はいはい、
今300円でお分けしてますとか言ったら結構売れそうだね。
じゃあ、カンパで売りますか。コンパでカンパみたいなね。
で、
小冊子に。
でも、コンパで小冊子持ってきたら怪しい。
怪しい、怪しい勧誘の人ですね。
あれ、物見の塔とかかしらみたいなね。
そこで食いつかれても逆に引きますよね。ええみたいな。それはありなのかみたいな。
でも、それ本番でもちょっと期待してしまいます。
うん。
かけはるっていうの。
ああ、ちょっと頑張りたいですね。
ねえ、今日だから最初にそのやっぱりどうしても貨幣経済と神話っていうのがまず普通はあまり結びつかないとこもあったんで、
はい、
そこのところがどう埋まるものなのだろうみたいなのがやっぱりちょっとあったんですよね、お聞きする前に、はいはい、っていうところもそうですし、児童文学というかまあ幻想文学ですよね、
はい、
についていうところもそれも全部絡んでて、トータルで考えるとものすごいね、なんか今までなかった視点っていうのが与えられた感じで、
ああ、うん、なら良かったです。
すごい有意義な放送になってっちゃうのって思ってるんですけど。
いや、面白いですよ。なかなかないですよ。
うん。いや、だから、他にもいろいろ、やっぱり、文学っていうところにあんまり入ってなかったのもありますし、
はい、
経済のも僕自身は門外観なんで、
はい、
すごいなんか他のテーマでもいろいろ今後もお聞きしたいなぐらい
の。そうですね、
うん。
その視点を持って日々生きておられるわけですからね。
まあまあまあね。
うん、そらミハエル・エンデについてだけ考えてるわけでもないだろうし。
はい。うん、まあいろんなことについては考えながら日々を漫然と過ごしております。そこは万全と。
それを万全というと、万全じゃない人誰いう話だ。
こういうことを発表する場所っていうのはあるんですか？
いや、これなかなかね、やはり、まあ、今こういう形で、まあ、興味を持って、聞いていただいて、うん、本当に嬉しい限りなんですけれども、うん、なかなか例えば、どういう場所でというのは、こう、難しいところありまして、
はいはいはい。
一般的に、じゃあこういう話します。例えば、講演会しますと言って人が集まるのかと。いうようなところありますし、例えばその、僕も、ま、大学にいて、学者の卵の卵ぐらいはやってたわけですけれども、
うん、
まあ、実はエンデについてもその学会でですね、読本学会で特集が組まれたことはあるんですが、はいうんはい、そこで、ま、発表された内容というのは、まあ、そういう視点にはほとんどと言っていいほど触れていない。
ほ
というのがあって、 って、
それは大体どういうようなところが中心になってきてたんですか？
まあ、その、これでも、なかなか公共で言うと
。あ、そうですよね。発表した人は特定しようもたらできなくて、なかったりします。
できちゃう。思いっきり特定できるんで。まあ、その、ミハル・エンデがもともとルドルフ・シュタイナーにですね、かなり影響を受けていて、
はい。
日本への入り方も、そのシュタイナー研究者の中で、
はい。
エンデというのが、こう、受領されてきた。その学問的な入り方として、はい、シュタイナーとエンデとのつながりみたいなところから入ってきてるところがあって、
うん、
で、そうすると、こう、どうしても、そのシュタイナー研究という、ルドルフ・シュタイナーという人自身がですね、
うん、
どの程度受け入れられているのかというと、まあ、ぶっちゃけこう、怪しい学問をやってる人みたいなイメージもあってですね、うん、なかなかこう、受け入れられがたいと。で、ましてや、こう、あ、縁で、あ、あの人ね、みたいな、まあ、言ったらこう、児童文学者であるというようなところで、どうしても認識されてしまうので、そういう、こういうことを言うてんやで、っていう、その幻想文学なり、そういう現実社会とのリンクの問題ですね。そういうことを言おうとすると、なかなか、まあ、受け入れられがたいんですね。やっぱり、まあ、今、こう、お話ししてても、こう、ざっくり概要として、いろいろお話をさせていただいたんですけれども、
はい。
こう、それがですね、例えば、その、書籍的なデータによる裏付けなり、記述による裏付けなりを一つ一つ、取っていこうとすると、こうものすごい、こう、膨大なところに、どうしようもなってしまうので、なかなか、こう、発表すると言って難しい部分はあるんです。
うんそういう意味では、ネットラジオ的なもので、
はい、
まあ、言っても流れとしてご説明いただいたいとこやと思いますけど、
はい、
特にうちの、まあ、ラジオとか聞いていただいているリスナーの人とかなんかは、多分すごいハマると思いますよ。
かなりキャッチーなね、
うん、
コンテンツやと思いますけどね。
うん、まあ、だからこういう場所っていうのも、まあ僕、今回こうやって初めて出させていただいて、
はい、
今までね、そういう意味では、まあ、失礼ながらあんまりこう、お聞きしたというか、こう、関与したというようなことがなかなかなかったんですが、
はい、
はい、はい。
こういう、例えばその文化ですね、学問として、きっちりした形で、見せられない、あるいは認められないにしても、例えばこういうことを考えている人間もこう、おるんやとか、こういうものの見方もあるんじゃないかっていうようなところを、
はい、はい。
広く、なんていうんですかね、こう、興味の、まあ、ある人に、割とこう、限定されるところが、ひょっとしたらあるかもしれないけども、にしても、まあ、そういう人たちの、こう、視野の幅も広げるというか、
うんうん、
そういう媒体として、まあ、こういうね、例えばネットラジオとか、そういうものの広がりっていうのは、僕自身も、すごい、高飛車な言い方かもしれないけど、興味深いと言いますか、はい、そういうようには、やっぱり感じますね。
本当にね、なんかすごい向いてはんのになぁと思って。
ああ。
ぜひともね、他にもなんかそのモップンさんから最初にこんなテーマ持ってはるよっていうのを教えていただいてたんですけど、その他のテーマもぜひまたの機会に、
あ、そうですね、
はい、お聞きしてっていう形でお願いできたらなって思うぐらいで、
はい、
うん、
はい、
他のものをどう見てんのかっていうのも興味は湧きますね、人として、
うんうんうん、なんかその視点で見てはるんやったらどう捉えはんねやろうとか、
あ、ね、まあその辺面白がって聞いていただけない私としても嬉しいので
、はい、なんかもうぜひともまたよろしくお願いします、はい、という感じで、
うん、また機会がありましたぜひよろしく
お願いします、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、
あ、面白かった、
うん、ボンクラサブカル市街オタク何かをやってるライブシアターナンバ8ゲイ大阪南の秘密基地ナンバ秘密クラブから歩いてくる大阪千日前みそのビル2階ナンバ8ゲイ